トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。新年度の予算案を審議する県内の市町村の定例議会が始まっています。予算案からは各市町村がどんなことに取り組もうとしているのかなどを知ることができます。新聞などの報道で議会での審議の様子を知りながらお住まいの市町村について理解を深めていただければと思います。トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長に、市長1期目の総仕上げともなるその新年の予算案についても伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。まずはこの春の氷見市の動き。林市長に最初に聞いたのは、県内の市町村で初めてというこんな取り組みでした。今年に入り注目を集めたのが、県内市町村では初めてという副市長の公募でした。なぜこれ公募することになったのか、市長の思いをお聞かせください。
はい、今、他の市もそうだと思いますけれども、人口減少そして少子高齢化が大変進んでおりまして、やはりこの今までにない発想で、新しい風を氷見に吹き込んでいただいて、地方創生において全国のモデルとなるような街づくりを一緒に私と進めていただく、そんな副市長にぜひ来ていただきたいなという思いで公募したところでございます。3月議会で、承認をいただいて副市長として、頑張っていただきたいと思っています。
次にですね、県内初となります小中一貫の義務教育学校、西の森学園、いよいよ開校ですね。
そうなんです。3つの小学校を統合して1つの中学校と合わせまして、県内初となる小中一貫校であります西の森学園、この4月から開校いたします。
市長としての期待は？
そうですね、こういった小中一貫校になりますと、中学校分としての英語の先生が配属されますので、そういった英語の先生が旧の小学校部分にかかるそういった生徒さんにも英語教育ができるということで、英語教育の充実であったり、あるいは音楽の先生が小学校から見れるということで、それぞれの専門の先生から学べるということで、そういう特典があろうかと思います。いや、氷見のあんなような学校にしたいなと思われるような、そういう素晴らしい学校にしていきたいと思います。
それからですね、この春リニューアルオープンの施設がありますね。漁業文化交流センター、それから海浜植物園。
はい、漁業文化交流センターについては氷見の海探検館、海浜植物園についてはシーサイドパークということで、来館者の皆さんのアンケートで決めさせていただきました。漁業文化交流センターにつきましては、これは大きく言って3つのコーナーがあるんですが、1つは VR シアター、仮想現実の技術を使ったもので、全体が400インチのスクリーンを使いまして、富山湾をテーマにした海の中の映像であるとか、そこで働く氷見の漁師さんをテーマにした映像などを放送いたします。それから AR ストリームというのがあります。これはスマートフォンの AR 拡張現実の機能を使いまして、そこに展示をしています、氷見で取れるブリなど、あるいはイワシとかトビウオとか、スマートフォンをかざしますと画面にその魚の解説画面が 現れたり、あるいはブリと一緒に記念写真ができたりと、まあ、そんなようなことができます。それからハンズオン氷見というものでありまして、体験テーブルを5つ並べてありまして、氷見の漁業を楽しく学ぶ講座、まあ、そんなことが体験できます。それからもう一方の海浜植物園につきましては、これはあの、若いお母さん方、子育て世代のお母さん方で、まあ、氷見で何が足りないですかと聞くと、やっぱりこの雨の日でも遊べる子どもの遊び場という声が、まあ、大変多ございまして、まあ、そんなことから植物園という機能を残しつつも、雨天の時でも遊べるよう屋根付きのふわふわドームとか、あるいはターザンロープ、ボルダリング、まあ、そんなものを設置をしたり、また憩い学びの場ということで、リカレント研修のための、そういう施設整備を行っておりまして、大人と子どもの遊び場、学びの場と、この春の開館に向けて、まあ、これも本当に楽しみな施設であります。
そうですか。
トップインタビュー、いいね富山。氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。さて、林市長は1期目の就任をしてから間もなく丸3年になります。新年度予算は任期4年の1期目の総仕上げの予算編成だったとも言えます。新年度予算案でいくつかの事業を見ていきたいと思います。まずはですね、氷見町中グランドデザインに基づく事業での町の魅力アップ、特にあの新交通システム導入実験の開始やスマホアプリが注目されてますね。
実はあの氷見市は氷見番屋街ということで、年間120万人もの方が訪れる、まあ、富山県内でも2番目に入るようなそんな施設があります。ところがやはり番屋街から市街の中へなかなか入っていっていただけない、まあ、そんなことでモビリティに乗って番屋街から、あるいは氷見駅から氷見の町へ入っていただいて、藤子不二雄 A 先生のプロゴルファー猿ポケットパークでありますとか、忍者服部くんからくり時計、また、昨年12月に完成した北の端には4つのキャラクターモニュメントの親柱があります。携帯電話のアプリで氷見の街中の観光情報を見ながら街中巡りをしていただきたいというふうに思っています。
その街中のですね、マンガロードの整備も進みますか。
はい、今はあの潮風通りというところから北の端まで900メートルぐらいのマンガロードなんですが、これをさらに伸ばしたいと思っておりまして、駅から本町の通りまでの区間にキャラクターモニュメント4体、それから中野橋までの間にもキャラクターベンチ1基を合わせて整備をすることで、街中全体がマンガロードとなるような、まあ、そういう取っかかりを作りたい、まあ、そんなふうに考えています。
それからあの20年以上かけた旭山公園の整備がこれ新年度に完了しますか。
そうなんです。芝生広場をこれまで整備をしていたわけでありますが、今度新年度にはこの芝生広場の斜面を利用した大型遊具を設置いたしまして、子どもたちにのびのびと楽しんでいただきたいと思います。
それから氷見ひときとファンクラブの設立というのがありますね。
はい、一人でも多くの人に氷見ファンになっていただいて、氷見の良さをまた他の人にも PR をしていただく、そんな関係人口として、活躍をしていただきたいというふうに思っています。
まあ、そうした事業が盛り込まれた新年度予算に対する市長の思いなんですが、いかがでしょうか。
はい、私これで、この3月で市長に就任してはちょうど丸3年になりまして、まあ、新年度が言ってみれば任期最後の1年となるわけで、まあ、総仕上げになる予算ではないかなというふうに思っています。振り返りますと、市長になって空洞化した市街地活性化のための、街中グランドデザインの策定からスタートいたしました。そんな中で、新文化交流施設を旧の市民病院に整備するということで、これは新年度に着手をいたします。まあ、その他旭ヶ丘小学校跡地2の、氷見子育ての森については これも4月から民間の認定こども園としてオープンをいたします。またあと残りの市民会館についても、これも今から改定が始まりまして、今後の計画を作ってまいりますし、あと旧の市役所跡地については、氷見漫画広場ということで、これも整備実はまだちょっと残っておりますが、一番大きな新文化交流施設の着手を今年度できるということについては良かったなというふうに思っています。このように街中グランドデザインで描いた事業が、着実に進める予算とできたのではないかなというふうにも思っていますし、その他にも市役所横から旭山公園に通じます市道倉川霊峰線も来年度で完成するということで、多くの事業が一定程度進む、そんな予算になったかなというふうに思っています。
新年度はですね、街中グランドデザインの一つのこれ到達点と見ていいかもしれませんね。
いや、まだもう2つ残っておりますので、市民会館の跡とか、旧市役所の跡、それがちょっとまだ残っているのはちょっと心の残りではあります。
林市長が市長に就任されてから、市内の公共施設跡地利用を含め市街地活性化のため作成した氷見街中グランドデザイン、一つの到達点には達したものの、デザインの完成に向けこれからの市政運営が進められます。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
氷見に来たらおすすめ何かありましたら。
はい、やはり寄っていただきたいのは氷見バヤ街ですね。特に今年はいつもちょっと早くて、4月12日には富山湾岸サイクリング2020というのが開催をされます。この美しい海岸沿いに4つほどのコースがありますので、春の風を感じながら、そして氷見の潮風を感じながらサイクリングも楽しんでいただければいいのではないかなというふうに思います。四万尾海岸の方では砂浜を走る楽しみなコースがあります。そしてそこから北上いたしまして、リニューアルオープンする海浜植物園や漁業文化交流センター、そして氷見の町を通って、そして氷見番屋街、そして足を伸ばして石川県境まで富山湾を眺めながら、途中のカフェあるいは民宿のお風呂や、そういったところでの料理なども食べながら、心地よい春風の中のサイクリングをお楽しみいただければと思います。でこのサイクリングですけれども、実は JR 氷見駅とか、あるいは漁業文化交流センターにはレンターサイクルが用意されておりますので、気軽に氷見に来ていただきまして、そういったレンターサイクルで湾岸サイクリングコースなども走っていただければいいかなと思います。ただ今新型コロナウイルスの関係がありますので、4月ぐらいにはもう収まっていてほしいなといったような気持ちはありますけれども、また今後の情報など氷見市のホームページなども確認しながらお越しいただければと思います。
氷見をですね、自分の足、それも自転車で回る、そんな楽しみ方で新たな発見もあるかもしれませんね。
一日も早く新型コロナウイルスが収束し、氷見のサイクリングが楽しめるといいですね。さて、氷見市はこの春さまざまな変化があります。義務教育学校の開校、漁業文化交流センターや海浜植物園のリニューアルオープン、そして県内初めての公募による副市長の誕生です。変わる氷見、街中グランドデザインの完成に向けたこれからの変化にも期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、 今日は氷見市の林正幸市長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週3月12日はイスルギ駅に併設された新しい市民図書館など大型施設が今年相次いでオープンする小矢部市の桜井盛雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。